なぜこれが効くか。ブラウンルー、小麦粉を油脂で炒めたとろみの元になるペーストは、バターと小麦粉を高温で調理することで香ばしい風味と濃厚な色を引き出します。加熱中に小麦粉中のでんぷんが変化し、甘みと風味が増します。特に色が濃くなるにつれてルーの風味も深まります。もしルーが溶けてしまった場合、使い物にならないため焦げないように注意を払い、常に混ぜることが重要です。またもしルーが思ったよりも薄い色になった場合は、さらに数分間加熱することで色を濃くすることができます。正しいバランスを見つけることが理想のブラウンルーを作る秘訣です。ありがちな失敗、火が強すぎる。目安、中火弱で小麦粉を均一にじっくり炒める。なぜ重要か。ブラウンルーの色と香ばしさは小麦粉のメイラード反応によってゆっくり生まれます。強火で急ぐと全体に火が通る前に表面だけが焦げ、焦げたルーは苦くえぐみが出てもう取り返しがつきません。捨てて作り直すしかなくなります。どうするか。火加減は弱めに保ち、20から30分かけてじっくりと。色づきが早すぎるのは火が強すぎるサインです。小麦粉を一度に入れて混ぜない。目安、溶かしたバターに小麦粉を少しずつなじませ、ダマのない滑らかな状態にする。なぜ重要か。一気に入れて放置すると小麦粉がダマになり、そのダマは均一に色づかず、後でソースに伸ばしてもザラつきが残ります。どうするか。木べらで混ぜながら少しずつ加えます。もしダマになったら温かい液体を少量加えて混ぜると滑らかになります。色が薄いうちに止めてしまう。目安、こんがりとした栗色とはっきりした香ばしい香り。なぜ重要か。ブラウンルーはじっくり炒めて出る色と香りで定義されます。色が薄いまま止めるとレシピが狙う深いコクが出ません。どうするか。焦らず栗色まで炒め、香りを頼りにします。生の粉っぽさが消えて香ばしい香りに変われば合図です。炒め終わった後、熱い鍋に入れたままにする。目安、色が決まったらすぐ火から外す。なぜ重要か。鍋には余熱が残っているため、放っておくとルーがさらに色づき、1分足らずで香ばしさを通り越して焦げに変わってしまいます。レシピの通り、色が決まったらすぐ火から下ろします。鍋がとても熱い時は冷たいボウルに移して加熱を止めます。なお、色の濃いルーは薄いルーよりとろみが弱くなるため、ブラウンルーはとろみよりも風味を生かすものと考えてください。見極めのポイント。小麦粉を加えた直後、滑らかでツヤのある薄い色のペースト状、粉っぽい部分やダマがないこと。炒めている途中、薄い黄金色から徐々に茶色へと色が深まっていく。生の粉の匂いが香ばしい香りに変わっていくこと。炒め上がり、こんがりとした栗色で香ばしくナッツのような香り、焦げ臭さや刺激臭はないこと。やりすぎ、黒っぽい斑点、刺すような焦げ臭、煙が出たら焦げのサイン、使わず捨てます。歴史でもルーや小麦粉を炒めたとろみの素はフランス料理の土台の一つで、その最初の記録はフランソワ・ピエール・ラバレンヌのフランスの料理人ル・クイズニエ・フランソワ、1651年に登場します。彼が用いた小麦粉とバターのつなぎは、それまでの中世のパンやアーモンドでとろみをつける方法にとって変わり、古典的なフランスのソース作りへの転換を示しました。ルーという言葉自体が茶色く焼けたを意味するフランス語に由来し、色の濃いルーを生む炒めの工程を表しています。